자, 잠깐 브레이크를 타임을 가졌습니다.
브레이크の時間を休憩の時間を持ちました。
우리 이제 12시 반까지 집중해서 또 같이 갑시다.
12시 반까지 집중して 일생懸命 走りましょう.
네. 자, 마지막 때에 관한 설교와 가르침에 대해서요.
終わりの時代の この教えについてですね.
조금 얘기해보죠.
共に 分かち合っていきましょう.
어떤 사람이 이렇게 말합니다. 우리 교회는 예언이나 종말론 연구를 좋게 보지 않습니다. 왜냐하면 하나님 백성들 사이에서 논란과 의심만 불러일으키니까요. 라는 말을 심심치 않게 들어요.
그래서 この終わりの時代の教えとかですね 予言とか こういったことについてよくなく見る そういった傾向を持っている方々がいます.
그러나 이러한 반응은 사실 성경 말씀에 나오는 증거를 모르는 데서 비롯됩니다.
でも実はですねそれは聖書についてよくわからないのでそのように言っている傾向が実は強いんですよね。
먼저 우리 주님이 예언 및 마지막 때에 관한 내용을 성경의 절반 가까이나 담아두셨는데도 왜 사람들은 그런 영역의 연구를 종종 폄하합니까?
그런데 聖書の中で先ほども言いましたけど 50% 以上半分以上の ことがこの終わりの時代について語られているんですよね。
우리가 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추려면 디모데후서 3장 말씀에 근거해서 하나님의 모든 가르침, 경륜에 관한 것을 가르치는 것이 필요해요.
네. 그런데 그 全てですね 하나님의 教えについて私たちが 的確に 教える っていうことがとても大切です。
먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 정말 사설의 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아서 말한 것이라는 베드로후서 1장 20절 21절 말씀을 우리가 관심을 기울이겠죠.
그런데 この予言というのは人の思いから急に発想からとか なんか感情から現れたものではなくて、この第二ペテロ一章二十節から二十一節で語られているようにですね、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからですと、このように書かれています。
그러니까 하나님 마지막 때에 대한 구약에 있는 풍부한 예언자들 통한 풍부한 하나님의 말씀, 예언, 이것은 성령의 감동하심을 받아서 됐다는 겁니다.
그런데 그 終わりについて 人々がこのように予言したのはですね、予言できたのはこれは聖霊に動かされ、聖霊の感動によってなされたということです。
구약의 예언 말씀은 하나님께로부터 받아서 예언자들이 성령의 감동을 받아서 전한 거예요.
구약의 요겐도 同じです. 하나님의 その 御霊の 감동을 覚えた 人たちによって 語られ 書き記された ものであります.
네. 성경 교사나 목사님들에게 마지막 때에 관한 대한 성교를 왜 안 가르치세요라고 물으면
この聖書教師やですね、この牧師先生たちにですね、なぜ終わりについて聖書的概念ですね、 教義を教えてくれないのですかと問うとですね。
아마 그런 주제를 가르칠 만한 자격이 없는 것 같아서요라고 답한다고 이제 닥터 카이츠 분은 그 자신의 경험을 얘기하십니다.
닥터 카이저 선생님ですね. 그 선생님은ですね, 多くの人々はこのように答えたそうで、私たちはその次第について教えられない十分な知識がないので、 そのことを教えることができていませんっていうことを語ったそうです。
그러나 사도 바울이 말씀하시기를 우리의 유능함은 우리 자신에게서 나오는 것이 아니라 하나님의 그 말씀, 하나님의 말씀의 능력과 근위에서 나온다고 합니다.
나노데, 여러분, 데모, 우리たちが 지식이나 지혜によって これらが来るのではない。 파울로가 語っているのはですね, これらの予言, 神様の御言葉はですね、その啓示によって私たちに表されるっていうことを 明確に語っています。
따라서우리가하나님의모든경륜모든경륜사도행전20장27절을너는평같이가르치고설교해야한다면하나님의말씀에서많은부분을차지하는주제즉미래에대한말씀계시를반드시다뤄야한다
なので、この使徒の働き20章27節、神のご計画の全体を余すところなく教えるっていうことがあるんですけど、本当にこの終末論ですね。終末論もその全体、先ほども言いましたけど 50% 以上も聖書が語っていることですよね。この全体を余すことなく教えることが大切であるということですね。
いい성경적인이게복음적인성경신학자들이이하나의지혜를좀나누고싶은데사람들이어떤이예언에대한본문을영적또는비조로해석해야하기때문에예언적인구절들을제대로해석하기가어렵다고사람들이하는불평이있죠어려워하는거있죠
福音的なその方々が言うにはですねこれら予言的な文章はですね、霊的な解釈や例えを用いて語らなければ正しく聞いて悟ることができないということを私たちは聞いたことがあると思いますけど。
ね、実際、たまに重要な표현인데、성경예언에대한것들을해석하기위한최선의방법은、이내용속의비유、그러니까어떤그런、또는우화、알레고리컬한어떤의미가있다는신호가본문자체에없으면은그냥본문의단어들을본문을그냥평이하게우선가까이자연스러운뜻으로읽는거예요이해하는겁니다
なので、まあ、そういった比喩的な、その予言に対する比喩的な部分がはっきりと記されていないなら、その言葉をですね、ありのまま、それをまず読むっていうことが、まず第一、大切なステップになります。
文字通り。重要な部分한번더말하한번더말합니다이예언에대한말씀들을어렵게생각할필요없어요예언에대한말씀들이혹시그게비유나우화적인것들또는어떤이런것들의의미가있다는신호가있잖아요뭐라이크라든지에즈라든지이런신호가있어요그런시그널이없다면없으면그냥본문의단어들을또는본문의내용을평이하게플레니하게또는내추럴하게우선자연스러운뜻으로읽어나가는거예요이해하는겁니다
なので
그게아주중요합니다
なのでここ、まあ、この3番目のところにも書いてあるんですけど比喩とかアレゴリーとかそれに対しての説明なそのなんていうんですか下の部分でですねそういった説明がなければその文字通りにそれを捉えるっていうことですねそれがとても大切だっていうことです
比喩な비유또는언유또는이이게어떤알레고리칼하나어떤그런것들한테사인을주면서마치또는뭐같이라는이런단어를보면아이게무슨직유나또는비유라는것을우리알잖아요그죠
もちろん比喩だとすればあこれとこれに関してはまたそのようにしてとかですね。そのような比喩に対するそのまあ国語でも皆さん学んでると思うんですけど、比喩に関する言葉があると、あこれは比喩なんだっていうことはわかるんですけど。
그래서그대상과그것이암시하는추상적인진리를직접비교할때쓰이는단어이기때문에그래요그죠
でそのことに対して対象するものと比較するところ、そういったところがあるので、そのように語られるんですけど。
あか、제가말할때、우리クラス에서、중간에서、포기하지마세요、내리지마세요、했던것을、제가、기차에서내리지마세요、이렇게제가、이야기를했죠。주행과クラス제가、같이라고얘기했잖아요。
途中で今ね、降りようとしている方々は何人見えるんですけど、電車から絶対降りないようにお願いします。最後まで一緒に行きましょうね。
네그래서그런마치또는뭐처럼과같은단어는없지만은요또다른어떤그런이알레고리컬해석을해야될것을보게되면마치또는뭐처럼과같은단어는없지만살아있는대상이무생물같이묘사될경우언유라는암묵적인비교에해당하고 해당합니다
네 right. 네, 네しかし、ね、ここ、あの、中間のところですね。3番目の中間。しかし、もし、例えばや、何々のようにという言葉がないのに、生きているものの主題を、息のないものに置き換える通して説明しており、それは無表現的比較、メタフォールですね。
네메타포네나오죠 네,
네
그래서방금메타포나왔는데 、네、뭐이것이더큰이야기로만들어지거나아주큰범위로확장되면우화라할수가있어요
네뭐それがさらに大きな話に発展したりする場合はアレゴリー何て読むんですかこの漢字は
네アレゴリーですよね
偶話です偶話です
이러한어떤시그널이있는경우는그렇게에에그그아그걸이렇게유념하게보면서그걸알레고리로서해석을해야되는게있지만그렇지만보편적인예언들을보면평이하게플레인하게내추럴하게읽어나가는네이것이그것이성경을읽어나가는하나의기법이되겠습니다
なのでこのように何々のようにとか例えばっていうことがあればそれをですねアレゴリーやメタフォーですね比喩のように捉える必要がもちろんあるんですけどそういった言葉がない場合は大抵はですね聖書の御言葉は文字通りそのまま読んでそれをあの受け取られていくっていうのが基本であります。
예지금강의한부분에서어떤부분이이렇게좀명쾌하지않은부분이남아있으면괜찮습니다앞으로이강의를쭉진행해나가면서그것이더이렇게아그게이런말이었구나이런말이었구나하고제가이해하시도록돕겠습니다
이만ところ、これ序論なので今全部理解する必要はないです。後々になって、あ、こういった話をするためにこういったことを説明されたんだっていうことをですね、後で聞けばですね、理解するようになると思いますので。
하여튼더나가서저자의이렇게어떤원의를표현하는표현한그대로받아들여야할지저자의원의미를표현그대로받아들여야할지아니면저자가언급한것이실제와조금다르게성취되었는지를확인하려면요
네그래서작자가こう語ったことがこれが比喩なのかそれとも実際実体的にこのように起こるっていうことを皆さんが理解するためには
이런유형의예언중의일부가이미어떻게성취되었는지를주목할필요가있어요
なのでこの御言葉がどのようにまあ歴史的にももう成就された予言っていうのはありますのでそれがどのように成就されたかっていうその過去の例を見るっていうことも大切であります。
예를들어서실제역사적인사건으로성취된예들을살펴보면미래에대해해석에대한자신감이훨씬커집니다
なので実際過去に起きた例えば予言の御言葉がこのように主が成し遂げられたっていうのを見ると今からなされるその予言に対してもですね私たちが あのようになったからこのようになるのではないかっていうことを私たちが見て捉えることができます
예를들자면
例えば
イエス님의초림에대한구약의예언들이있어요
イエス様の処理に対する旧約の予言皆さんあるのを知ってますよね。
그예언이되었고그예언이성취되는것을볼수가있죠우리실제주님이오셨기때문에
私たちもイエス様が2000年前に来られたその御言葉が成就したのでその予言がどのように成し遂げられたかっていうのを私たちは見てそれを理解することができます
그리고이스라엘에대한예언예수장이스라엘시계와같은데이스라엘대신하신말씀이성취된걸보면예를들어서이스라엘전세계로흩어질것이다근데그들이다시돌아올것이다이런말씀도예언되어있는데그말씀이성취가되고있는것을보면우리가더이렇게아이렇게더감을잡을수가있겠죠네
また이스라엘は先ほども言いましたけどこの主の時計であります。この世の時計でもあるのはイスラエルにどのようなことが起きたか。例えば散らされてまた彼らは戻ってくる。これらのものがこう成し遂げられている様子を見て、あ、この予言はこのようになるんだなっていうことを私たちが理解することができます。
그러면 아 성경이 예언한 것이 구약의 말씀이 예언한 것이 실제로 신약 가운데 어떻게 성취되었다. 그 오순절 펜테코스트 샤버 때 성령이 부어진 것에 대해서 예언하신 것이 실제로 마가다락방에 부어진 것들 이런 것들을 보면 아 이렇게 예언했는데 이렇게 성취가 되었구나 하는 걸 보면서 아 이렇게 말씀하셨는데 신약에서 이렇게 성취되었네 하는 걸 통해서 우리가 더 감을 가질 수가 있죠.
일마다 샤브옷도ですね 세례様が 望んだ そのペンテコステについての 予言が どのように 成し遂げられたか 旧約で このように 飾っていたんだけど 新約で マルコの部屋で このように 弟子たちに 注がれたっていうことを見てですね あ、 このような 予言は このように 成就するんだっていうことを 今から 起こる 未来の 予言に対しても 私たちが それを 用いることができるということであります
네. 그래서 이렇게 구약 성경에서 말씀한 것이 실제로 구약에서 말씀하신 것이 실제 구약 내에서나 신약에서 성취되는 그 예언과 성취라 하는 이것을 유념해서 보시면 다른 많은 성경들을 더 확신 있게 이렇게 아 이렇게 해석해 낼 수가 있어요.
나노데 구약에 오키타 코토와 신약에 予言されたことが成就することを私たちが見てですね、もっと私たちが確実にですね、確信を持って、あ、これはこのように起きるっていうことをですね、理解しまた捉えることができます。
네. 자, 그러면 이제 2부 구약 종말론의 이스라엘을 보시겠습니다. 지금 PPT 보이십니까?
아, PPT가 지금 안 나왔는데요.
아, 그렇군요. 예, 네, 그러면
다시
제가
한번
네. 다시 유시아로 들어가겠습니다. 네. 네. 이걸로 들어갑니다. 보이십니까?
네. 그, 예. 전체 화면으로 해주시면 네. 좋겠습니다.
네, 아, 전체 화면 하겠습니다. 네. 네.
네, 보입니다.
자, 이제 서론을 끝내고, 이제 본론으로 이제 제가 또 여행도 그 다음 역으로, 다음 넥스트 스테이션을 향해서 가기 시작합니다.
네. 조론の駅ですね. 조론駅は今通ったので, 次の本論という駅に私たちが向かっていきたいと思います.
예, 계속 흥미진진한 챕터들이 열릴 겁니다.
네. 興味津々な皆さん 챕터になると思います.
예언자들이 하나님께 받은 말씀들이죠.
네. 예언자들이 하나님께 하나님께 受け取った 미言葉であります.
바이더웨이 CS 로이스가 그런 말을 했어요. 약간 뒤까지 얘기인데 우리 현재 살고 있는 이 세상은 이 굉장히 놀라운 책이 있는데 챕터 1에 해당한대. 챕터 1에.
CS 로이스가 このような 面白い話をしたんですけど、今私たちが生きているこの現代の世界っていうのは チャプター 1 第1章に 属するって言われます。
그러나 우리가 사후에 또는 주님이 오시고 난 다음에 살게 될 삶은 챕터 2, 챕터 3, 챕터 4 해서 endless한 챕터가 열리는데 더 깊게 예수님을 알아가게 되고 더 깊은 주님의 임재 안에 들어가기 때문에 그게 너무나 어메이징한 그런 챕터가 앞에 준비되어 있다는 거예요.
예수様が再臨されて 예수様が作られた世界ではですね 2章、3章、4章、5章、6章 なので たった今生きているのは一章に過ぎないっていうのを CS ルイスがですね、すごい強調したっていう。なぜなら、その2、3、4、5、6、どんどんどんどん深く主を知っていく、主と親密になっていくっていうことを表すために、このように書かれたっていうことですね。
마치 사랑하는 연인이 사랑하는 여인에게 어떤 좋은 것을 준비해 놨다가 이렇게 아름다운 집을 준비해 놨다가 이 그 집을 이렇게 앞에 천문을 탁 열어서 리빙 앞에 거실을 보여주고 그 다음에 또 다른 방들을 또 보여주고 하다가 나중에 그 가장 아름다운 그런 방까지 보여주듯이 주님은 하나하나 방들을 열어서 우리에게 이렇게 보여주실 겁니다. 이 미래에.
나노데 혼토니 아이스를 데스네 하나요미노 타메니 하나무코가 이에오 타토에보 준비시다토시다라 데스네 마 2쇼와 리빙그룸から 하지마떼 ね、 広間から始まってどんどんどんどん部屋この部屋もあるし庭もあるしっていうようにどんどんどんどんどんどんどんそのチャプターが進んでいくっていうことですね。
네, 참 우리에겐 참 좋은 참 좋은 주님 신랑 예수님이 계신.
私たちには本当に良き良き 新郎である花婿であるイエス様、私たちの愛する方であります。
네그아마누가성경에그런보면그런죠주님께서말씀하기를주님그천국가실때내가너희를위해서그할곳을예비하면다시오겠다고하셨거든요
主が昇天される時私たちに約束された御言葉はあなた方の住む家を整えるために行くっていうことを約束されました。
네정말그할곳요한계시록21장에보면그세례슬램승이내려오는데정말주님께서하늘에서목수같이일을하고있는게아닌가생각이들더라고요 천사들부리면서
목시록21장ですね私も大好きなところなんですけど本当にそのイエス様新しいエルサレムその天がこの地にこう降りてくるっていうその内容書いてあるんですけど本当にイエス様は木工なんですかあの作る建築家っていうんですか木工人っていう大工ですね大工のようにですね本当に全てを作って整えた後それを持ってこられるっていうその概念を持ってみるとなんか素晴らしいと思いますね。
네이땅에는어떤팰리스에비교할수없는그아름다운팰리스를당신의사랑하는정말교회를위해서당신사랑하는제들위해서주님께서예비하시고계시고정말그것을보여줄그부푼기쁨을갖고계신것같아요지금우리한테대해서
なので本当にイエス様はですねそのようなお城パレスをですね整えてそれを私たちに見せる私たち教会ですねキリストの体である私たち教会にですねその花嫁である私たちにこう見せるのを楽しみにしておられるそのような姿をですねそのような様子を私たちが今から見て捉えることができるんじゃないかなって思います。
영원한지옥불로떨어져가는떨어지게될사탄이우리의머리가아니머리가된것을무리아닌것을감사합니다
私たちの頭が本当にこの永遠の地獄ですねそのに火の中に世の中に投げ込まれるサタンでないっていうことをどんなに感謝なことかどれだけ感謝なことかって思います。
네정말지옥가면뜨거운불만뜨거운게아니라거기에는온갖악령들이다있고또이보기싫은용도있고이체크리스도있고거기는진짜가시면너무너무안좋습니다절대가시면안됩니다
暑い日が嫌だから行くのではなくてそこに本当に汚い霊竜や蛇はもう魔術そういったね汚いものがあるので本当に行ってはいけないところであります。
네우리는어찌하든지우리는정말복음전에서영혼들을천국으로들어가야할줄로믿습니다
私たちは本当にどのような方法を使ってでもですね、この福音を多くの人々に述べ伝えて、多くの魂を天に導く通り置き札となるように祝福します。
우리의머리가예수님이시고우리는예수님과함께그영원한아름다운그팰리스에살게될운명을우리가받았습니다할렐루야
할렐루야私たちは本当に頭なるイエス・キリストをついていてですね本当にその方が整えてくださるそのパレスその城に行き着くようになることを信じます。
그러면뭐이사야도만나고또다윗도만나고여러분들만나고싶은분들많잖아요구약인물에신약인물에또뭐뭐또요한을만나고싶습니까바울만나고싶으세요또우리이앞에많은신앙의선배들있잖아요조나단에드워드뭐하여튼뭐하여튼여러그존오웬하여튼곳곳에있는귀한하나님사람들과우리가너무나놀라운교제를갖게될거예요주안에서네할렐루야
またその御国に私たちが入るときにですね本当に旧約のその霊的な父親たちですよねダビデであったりイザヤであったりまた新約にいるパウロであったりヨハネであったりいや現代の神学の父であるっていうそういったジョナサン・エドワードとかですねそういった方々と皆さんが会えるっていうことですねその再会できるっていうまたそういった交わりを持てるっていうのも一つの楽しみではないかと思います。
ねと、もう三浦綾子같은と제가좋아하는 三歩能者 설국 지었던, 네, 빙점 지었던 참 그런 아름다운 하나님의 사람들과도 정말 그 허다한 하나님 사람과 갖게 될 교제의 아름다움 주 안에서 정말 그 아름다운 세계가 우리 앞에 있습니다.
また 미우라 아야코さんですね 日本ではですね本当に素晴らしいそういった信仰の章みたいなのをですね、またそういったこの世に向けてですね、発した、そういった方々ともまた再会して、また主にあっての交わりができるっていうのがどんなに素晴らしいことかっていうことを私たちが考えることができます。
ね、그래서제가이제이부구약종말론의이스라엘로들어가는데
なので第2部ですね、旧約聖書的終末論の中のイスラエルっていうことを皆さんと分かっちゃっていきたいと思うんですけど、
네、1장이스라엘과맺으신영원한약속을다루겠습니다
まずは、イスラエルですね永遠の約束についてですね、そのところを見ることができます
사실아담의범죄이후로창세11장까지보게되면또노아의심판까지해서바벨탑사건도볼수있고노아의심판도볼수있고노아의심판도볼수있고바벨탑심판도볼수있고한데12장에보게되면아브라함이라는한인물을하나님이선택하십니다
本当にですね아담의こう罪を犯してですね奈落することによって1章から11章までですねその洪水でもそしてその後を見ますと今度アブラハムがですねどのように主から選ばれてその神様がアブラハムと契約をされたかっていうことを私たちが見ることができます
하나님께서이제그이스라엘과맺으신영원한약속에를한번우리함께보죠
なのでそのアブラハムそうイスラエルに対する神様の永遠の約束契約というものがどういったものであるかっていうのを皆さんと分かっちゃっていきたいと思います、
네、이스라엘땅과그모리아언덕은아주구속사에서아주중요합니다
イスラエルそしてモリアの山先ほども言いましたけどモリアの山はですね本当にイスラエルのこう贖いまたこう全世界の贖いにの歴史でとても大切であります。
サタンはその地をイスラムを通して、또는이렇게적그리스도を通して、그땅을정복할지배하려고해요。
そして本当に、サタンはですね、イスラム教やですね、ローマとかいろいろな国々を通してその地をですね、統治しようと何度も何度いまだにそうですけど努力してきました。
어떤사람은하나님의깊은경륜을모르고그땅이무의미한걸로또얘기를하려합니다
あとはある神学者とかですね本当にその地がどんだけ大切なっていうことですね神様から見てまたこの世界にはどれくらい大切なっていうことを無視してその地は何の関係もない私たちが新しいイスラエルだみたいな感じでですねこう違う神学的に語ろうとする人置き換え神学って書いてあるんですけどそのように語ろうとしている人もいます
성경이굉장히명쾌하게말씀하는것은이스라엘땅은하나님의땅입니다
でも聖書はっきり語っているのはイスラエルは神様の地であります
물론온세계가다하나님거죠
もちろんこの全世界も神様のものであります。
그러나이하나님의구속사라고하는이중요한관점안에서또마지막오게될이성경적인이종말론을관점에서봤을때이이스라엘땅과이모리아언덕은아주중요합니다。
でも神様の贖いのこの歴史、贖いについて語るときにですね、このイスラエルとモリアの山はとってもとっても大切であります。
예주님은이땅을아브라함에게창세기보게되면이땅을너에게준다고말합니다네
아창세기を見ますと この地を아브라함に主が与えるとあなたの相続とし相相続地としてあなたに与えると主が語られました
네자이서론에서보시면
この概論ですね序論で見ますと
마지막때에관한구약의교류중에서논란이가장뜨거운주제하나는
この旧約聖書の中の終わりについての題材のうちに非常に熱く議論されているものの一つは
이스라엘에 주어졌던 땅에 대한 약속이 지금도 유효한가?
이스라엘의 토지 아타에라레타 토치노 약속 겐자이모 유코나노카 소레토모
이스라엘이 언약의 책임을 다하지 못했으므로 그 땅을 박탈당했는가 하는 것입니다.
소레토모 이스라엘이 계약을 守らなかった 도끼니 소노 시크크오 우시나타노카 소노 계약가 우시나와레타노카 때 소에 실행시타노카 っていうこと.
만약 하나님의 언약이 이스라엘 순종 여부에 따른 쌍방적 바이레터럴 또는 조건적 컨디셔널한 커비넌트였다면
혹시 계약의 その 하나님의 계약이ですね 계약의 하나님의 계약이 이스라엘의 従順によって 左右される それによって 소음대계약의 조건付きの ものであったなら
이스라엘은 언약을 이행하는데 명백히 실패했으며 그 땅은 영적인 의미로 해석해서 교회의 주어 증으로 볼 수 있는데 이 관점을 리플레이스먼트 디알라지로 합니다.
혹시 그게 本当に お互いが契約して神様と人間がですねそのように契約して契約をもし破ったらそれは執行されますよっていうことであったならその後からですねイスラエルが契約事項に違反したことは明らかで約束の土地は霊的に意味に解釈され祝福は教会へと継がれるものっていうことが正しいですもしそれがそのようであればっていうことですよ
그러나 하나님이 아브라함과 창세기 15장 이삭 야곱과고 다윗과 맺은 언약이 쌍방적 조건적인 언약이 아니라 그까지요?
네. 네. 근데 しかし 고구가 다윗은 しかし 하나님이 아브라함, 이삭, 야곱, 다윗과 交わした 계약이 こう二方のそういったですね 조건付きのよ 계약でなく
온전히 하나님의 신실하심에 근거한 그분의 은혜 안에서 주신 일방적 무조건적인 언약이라면
ここに 완전히 하나님 충실한 신실사ですね 신실사에 기초한 恵みによる 하나님의 그 캐릭터による 일방적인 무조건의 계약であったなら 二方方向ではなくて一方的なですね。
네, 이 창세기 15장을 정확히 해석을 한다면 아브라함의 언약이죠. 그게 아브라함의 언약이 있습니다.
그 창세기 몇 장이요? 15장.
아브라 15장.
네네네. 創世記 15장의 その 아브라함의 계약ですね. このことは
창세기 15장 에브라함의 카비넌트는 구약 전체와 신약까지 가는 이스라엘 이해하는데 하나의 반석, rock 역할을 합니다. 왜? 이게 하나님의 언약이, 말씀, 언약에 의해 있습니다.
나는데, 그 아브라함의 카비넌트っていう, 아브라함의 계약っていう, これがですね, 旧約に 属するだけで 旧約 신약의 기반となる, 소식であります.
예. 이 언약의 언약이 보여주는 것을 그 이렇게 이것이 이 언약을 이렇게 정확히 이해하시게 되면 예레미야 32장, 에스겔 37장, 스가랴 10장이 종말론에 대한 마지막 때 하나님이 이스라엘에 대해서 하실 일과 또 메시아가 다시 오시는 것 이런 것들을 보여주고 있는데 그 본문들이 더 선명하게 해석이 될 수가 있어요.
나는데 에레미야서, 에제키엘서, 제카리아서에 出てくる その内容がですね、このことを理解していればもっと鮮明に皆さんが理解し、明らかに皆さんが捉えることができるようになります。
제가 잠깐 창세기 15장을 좀 한번 성경을 열어 보시겠습니다.
皆さん, 聖書をちょっと開いてですね、創世記15章を皆さん開いてください。
이것을 간단히 한번 설명하면은
간략히 여러분에게 설명します. 대단히 大切なのですね, これ.
하나님께서 아브라함에게 이 땅을 현재 이스라엘 그 땅을 주시게 너와 너희 후손에게 주신다고 약속하십니다.
アブラハムにですね、あなたとあなたの子孫にこの地をよよ限りなく与えるっていうことを約束されます。契約されます。
ア브라함이8절에서내가이땅을유업으로받을줄을무엇으로알겠습니까라고질문해요하나님께
でもその15章8節を見て아브라함が神主よそれが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうかっていうことを質問します。
9절을보시면여호와께서아브라함에게이르시되나를위하여3년된암소암염소수양과산비둘기지피드기새끼를취하라이렇게말씀하십니다
でも9節を見ると神様がですね、アブラハムに私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩とそのひなを持ってきなさいって語られます。
10절보시면아브라함이그동물들을취해서그중간을쪼개고그쪼갠것을이렇게마주대서놓고새는쪼개지않았어요맞아쪼개고이렇게벌려놓습니다
で、カレっていうのはアブラハムですね。10節を見るとそれら全部を持ってきてそれらを真っ二つに切り裂きその半分を互いに向かい合わせにしたっていうね。鳥は切り裂かなかったんですけど他のものは全部切り裂いてそれを真っ二つに向かい合わせにこのようにしたっていうことです。
12절보면해질때에아브라함이깊이잠이들어버려요
12節を見ると日が沈むかかった頃に深い眠りがアブラハムを襲ったっていうことを書いてありますね。
그렇지15장에는이게지금이게뭘하고있는겁니까이게이게현대에우리가이걸읽으면잘이해가안돼요도대체뭐지이렇게
で今現代を見てですねこのことを見ますとですね何がなされているかっていう今の時代から見るとよくわかんないです。
똑같이이이창세기이이아브라함시대사람들은근데이걸보고알았어요이게뭐하는지알았
어요でも今아브라함의時代にいる人たちはここで何がなされているかっていうのをですねそのなされていることだけを見てですね今아브라함がしたことを見てそれを理解することができました。
이것은그당시에큰왕과작은왕이언약맺을때하는방식이었어요
実はですねこの当時に大きな王と小さいその国の王とか土地のそういった領収がですね契約を交わす時にされたそういったしきたりみたいなものだったんですね。
큰왕이작은왕에게이렇게말한거죠너가나에게충성하면나의말을순종하면내가땅을주겠다내가너를보호해주겠다
大きな国の王が小さな国の王にこのように言うんです。あなたが私に忠実であればあなたの血としてこれらのものを与えるっていうことですね。
근데너가나에대해서이이나를떠나서다른왕을섬기면너는이와같이쪼개질수있다
でもも
し하고아나동산의동물을맞습니다
もしでもあなたが背くとしたらあなたはこのように今引き裂かれているその動物たちのようにあなたもこのように裂かれるよっていうことを語ったんです。
살아있는동물을가져와서칼로내리치면은막동물이막비명을지르고피를뚝뚝흘릴겁니다이와같이너는너는이렇게너는너는내가내가너를너를어가만두지않겠다이런말이에요
なので動物を引き裂くときにもううちらは単に頭の中で描いてあ切られてるんだって思うんですけど実は切るためには真っ二つに裂く間その動物が泣き叫んでギャーギャー言ってそこから出る血とかですねそれが自分にもかかったりですね。でそういったこう残酷な姿にあなたはなるよ私に背いたり他の王に仕えたらあなたはこうなるよっていうことを見せしめたんです。
고대근동에는큰왕아래서앞에서쪼개그동물을쪼개고난다음에그밑에작은왕이쪼개진동물사를통과하면서엄숙하게당신에대한충성과맹세하고배신하지않기로작정하는그런예식을합니다
なので大抵はですねその大きな王がそのような動物たちを引き裂いて向かい合わせにするところを小さな国の王がですねそこを通るんです。私はあなたに忠実に仕えますって言ってそのようなことを通って私は このことを通ることによってもし逆らった場合はこのようになりますっていうことを契約しているっていうことですね。だったんです。
작은왕이그큰왕을배신하고다른 왕을따라가버리게되면그런이에대해서이렇게심판하겠다는거죠
なので小さい国の王が背いたりしたらこのように裁かれるっていう契約の交わし方、そういったしきたりであったっていうことです。
이것이이제그고대근동 ancient near eastern period에있던 suzerainty 다시요 suzerainty treaty 라고합니다
なので、まあ、この当時に古代の、まあ、極東って言われるんですかね、その地域にあったStranity、まあ、Stranity っていうかですね、ちょっと凶暴なみたいな感じなんですけど、そのような契約っていうこととして表されています。
ね、Stranity、ね、Stranity Treaty 協約언약방식이고대근동언약방식인데창세기15장은그방식을주면보여주고계세요우리에게
なのでこの、この当時にその古代的になされていた契約方式ですね、このことを創世記15章に明確にですね、こう 描いています。
그래서모든언약은그통과한그작은왕이잘하고못하고에따라서이언약이유지될수있고파기될수있는그래서쌍무적이고조건적인언약이었죠그것은네
なので、いつもこのような契約がなされるときはですね、条件がついているものであって、その小さいその国の王が忠実であるか、それともそれを破るかによって、それが維持されたり、その契約が維持されたり、もし破った場合は執行されるそのような、契約システムでありました。
그래서작은왕이쪼개진동물살통과시켰어요
なので大体もうほもう 100% ですね。大抵はもう小さい国の王が大きな王によってその真ん中を歩かされたっていうことがその契約のされ方でありました。
창세기15장을읽었던고대근동사람들은너무나놀랐을겁니다
なのでで、もその創世記15章を読んだその古代の人たちは本当に驚いたと思います。
왜냐하면은
なぜなら
17절한번읽어보시면요
17절을읽어
연기나는풀무와보이며타는햇불이쪼갠고기사이로지나더라이렇게되어있습니다
비와沈み暗闇暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれたものの間を通り過ぎたって書いてあるんです。
이거는이지금이장면은이그러니까신현테오파니테오파니가스프레센스를의미합니다。
この燃え立つこうかまど燃えている松明っていうものはですね、神様の臨在ですね、ディオパニーっていうそのものを表しています。
アブラハム통과한게아니라완벽하신하나님통과한겁니다、
ね、普通は先ほども言いましたように小さい国、ね、契約をこうなされている、こうそれを守らないといけない、そういった小さい国の王が通らないといけないのに、完全な王の王主神様ご自身がその契約を通られた、契約のその動物の間を通られたっていうことなんです。
하나님이범죄하십니까하나님이실수하십니까그럼이언약깨질수가있어요、네、
神様失敗されますか、神様は犯罪を犯されます、罪を犯されますか、もし神様がそのように失敗される方であればこの契約が破られる、執行することもあり得ます。もしですよ、
천지를창조하신하나님은완벽하신완전하십니다。
でも天地万物を創造された方は完全で清い聖なるお方であります。
우리 주 예수님도 완벽하십니다. 완전하십니다.
우리たちの主 예수 그리스도는 완전であり 聖なる 方であります.
그러므로 이 아브라함 언약은 아브라함의 잘하고 못하고에 근거한 게 아니라 하나님의 완벽한 네이처, 하나님의 절대성, 하나님의 영원성, 하나님의 이 거룩성에 근거해서 이 언약이 된 겁니다.
なので、このアブラムの契約は神様の絶対性、神様の永遠性、神様の完全性、これらのものによってなされた契約であります。
이 언약은 일방적인 언약이고 하나님의 근간한 그리고 무조건적인 언약입니다.
なので、このアブラムの契約っていうのは一方的、大切です。一方的であり、神様のその完全性に属している、無条件的な契約であったっていうことであります。
하나님이 완전하시고 하나님이 거룩하시고 하나님이 영원하시다면 이 언약은 영원한 겁니다.
神様が完全で完璧で永遠であるならば、この契約も完全で、そしてまた永遠に続くものであります。
그래서이땅에대한약속、이스라엘에대해서이땅에대한약속、이것도、네、이스라엘의어떠함에의해서벌어지는게아니에요。
이스라엘의토지に対する契約もそうです。이스라엘が罪を犯した。背いたから、イスラエルは捨てられるっていうことではないんです。その土地が失われるっていうことではないということです。
アブラハムの언약이、イエス님의십자가의언약、신약과만나집니다。
アブラハムの契約がイエス・キリストの十字架とこのように出くわします。
하나님이、유다와이스라엘백성과신약을맺었다고되어있어요뉴카비넌트를
新しい契約をですねエレミア書に見ると神様がユダとイスラエルの民と新しい契約を交わしたっていうことを書いて書き記されています
여기깨어진바된이동물의비명소리와깨어진동물의몸뚝뚝흘린피에십자가에달린십자가에달리신예수님이보이지않습니까
皆さんこの引き裂かれた動物、牛、子羊、雌羊、お羊ですね。これらのものの中にですね、イエス・キリストの十字架の姿を私たちが見て捉えることができます。
イエス님을통해서흘러오는하나님의이恩宠과성령의부어짐을느끼지않습니까
そしてイエス様を通して神様のその恵み、その行為、そして油注ぎを私たちが受け取ることができます。
ね、하여튼여기창세기15장이아브라함언약이라하는이사실을다시한번이이스라엘백성과관계된반석과같은장이창세기15장이되겠습니다。
なので、これはイスラエルの民と交わされた本当に基礎ですね、基盤的なその契約ですね。本当揺れ動かされることのない契約であるっていうことを私たちがこの、創世記15章を通して見て捉えることができます。
네、그러면이제제가다음장에넣는내용들을고대하나님의언약과계획과교육을강의인데다음장에이제넣는내용들을잘살펴본후에언약가운데하나님이땅에대해서약속하신부분을어떻게생각하는가이스라엘땅에대해서하는질문에한번답해보시기바랍니다
なので次のところで皆さんが神様がこうイスラエルに対してですね契約されたことについてどのように私たちがそれを捉えることができるかっていうのを考えていきたいと思います
그래서이제그이질문에대한답을얻으신다면고대하나님의언약및계획이교회와어떻게관계가있는지이스라엘백성들은교회와어떻게연관되는지혹은전혀연관되지않는지에대해서도알게될수가있어요
なので、イスラエルに対して神の契約、神の土地の約束に関してあなたはどのような見解を持っていますかっていう質問を、この上記の質問は昔からの神の計画、約束、計画と教会の関係がどのようなものであるか、またなぜイスラエルの人々が教会と関連しているのか、また関係していないのかという確信に迫るものです。
자그럼제가이스라엘과맺으신영원한약속에대해서한번우리가성경으로한번들어보겠습니다
なので이스라엘에与えられた永遠の약속に対してですね、エレミア32章を通してですね、27節、44節を通して皆さんと分かち合っていきたいと思います。
지금도저희가이제그하나의그성경의중요한그런패세지들을계속다룰거예요
今からですね、聖書の箇所をですね、具体的に見ていきながら皆さんと分かち合っていくんですけど、
네、그여기있는그한패세지를다루는하나의테크닉인데또하나의그테크닉은성경을더명쾌하게이해하기위한하나의 그런テクニックんだよ、
ね、聖書の箇所をですね、具体的にどう理解すればいいかっていう一つのテクニックを皆さんと分かち合うんですけど、
ね、그렇게하실때이그이렇게이닥터카이스가이렇게다루이이사용한테크닉을이름도그냥이렇게각기소유하면도움이될것같습니다
네ドクター・カイザーっていう方がどのようにされたかっていうことをですね、見ればですね、少し理解しやすいかなっても思います。
예、네、이이정말이렇게하나의그패세지를먼저잡죠그러니까에레미아32장27절44절이렇게패세지를잡게되면그것을가지고서이제본문을이렇게본문패세지를이렇게잡을수있겠죠패세지、
네、なので、まあ、あの一つの説を通して本文というものを定めることができます。例えば32章、エレミア32章37節を通してですね、
네、그리고제목으로이스라엘이그땅으로돌아가라는약속뭐이런것들우리가잡을수가있겠죠、
その、一節を通してイスラエルの地への帰還の約束みたいなタイトルをまたその全体につけることもできると思います。
그다음이제그이렇게본이렇게본문을보고그다음에이렇게제목을잡을수있겠죠그죠
나
이런식으로패시지를가지고접근하시면성경을좀더명쾌하게해석할수가있어요
나のでまあ箇所としてはエレミア32章27から44そしてタイトルとしてはイスラエルが故郷へ帰還するっていう自分の土地に帰っていくっていうそれに対する約束っていうことをタイトルとしてつけることができます。
그리고이제예레미야32장을이렇게성경을한번펼치시고난다음에한번펼쳐보세요
皆さん、エレミア32章をちょっと開いてください。
32장을펼치셔서27절을펼쳐놓으시고
27節を見て
그때이제살사절까지갈텐데요
それを読んでいきたいと思います。
이렇게쭉보면서이제37절이키버스구나이렇게키버스를딱찾아내는거예요여기서
네27세트から44세트の箇所で何が鍵となる節なのかっていうのをですね皆さんが見てみると37節が焦点となるんだ鍵となるんだっていうことを見出すことができます。
킹스칼리지제루살렘의이유대인우리우리신자들에게강의를다끝나고난다음에마지막으로요한계시록20장을주면서이거를이런식으로그이렇게제목본문은요한계시록20장뭐그다음제목은무엇인가초점은키버스는무엇인가그럼이것을목적은무엇인가이런것을쓰도록해봤어요
네그런데에스에스この前キングスカレッジエルサレムですね。エルサレムキングスカレッジですね。今、福岡のキングスカレッジがなっているんですけど、そこでですね、黙示録20章をこのようにですね、箇所は黙示録20章。じゃあタイトルは何にすればいいのか。そして焦点は何節なのかっていうのを一度、試みたことがあります。
ね、근데、굉장히이것을잘찾아내기시작했습니다。
でも本当に、 具体的にですね、詳細をこのようにですね、見出そうと
し처음에는그렇지않았어요처음에는그렇지않았는데이것을한13번정도계속이런패턴을가지고서계속패시지를예를들면패시를다루니까이제그게이제딱잡힌거예요
근데最初はそうじゃなかったんで最初はそういった焦点を見出すっていうことはとても難しかったんですけど約13回ぐらいですねそのようにずっと何度も何度もですねいろいろな聖書の箇所を通してそのように練習していった結果皆さんがとても上手になってきたっていうことを語っています
あ、이본문은이것인데아이건내용을보는게제목이이렇게이렇게나오네이렇게제목을잡아보고그리고여천천히해서어키플스는아이거이거다잡아보고아근데이것을출신목적이뭘까를생각해보고성님의도움안에서또목적을찾아내고이렇게하는거죠
나는데한つの聖書箇所を与えられたらそれに対する鍵タイトルはこれで焦点はこれでそしてそのなぜそれが書かれた目的はどういったものかっていうことをですねよく見出すことができるようになったということです、
네、그래서저희가이제보통그 사이에보통이렇게이그안에이렇게네번째다섯번째내용도집어넣습니다그래서이설교에가무엇에대해서네이렇게 what 네설교에대해서그리고그의문사를던져보는거죠그럼이성경은무엇에대해서이해하는것인가이렇게네번째다섯번째여섯번째이렇게잡아봅니다
그런데その後は説教のキーワードですねキーワードは何かここに対する、まあ、約束とかですねそして5番目には疑問詞何っていうことですねイスラエルをその土地に再び住まわせることに関する神様の約束は何だっていうことですねそして最後に教えの目的はご自身の 約束に対する神様の献身性を示すみたいな感じでこのようにまとめることができるということです、
네、이런그텍이런스킬은스킬그냥넣은게아니라이게58년동안위턴하고트리니티신학대학원하고고등학원에서강의를하시면서52권의책을쓰시면서이런테크닉을그런데발견해낸거예요아이렇게하면성경을더잘해석할수있겠다하고평생을쏟아서발견해낸테크닉이기때문에우리도그것을 그분도우리학교어드바이저시니까우리도어드바이저받는거예요
와타카이저선생가마우리들의어드바이저で58년간골든코르넬의신학院そしてまた토리니티신학院とかそういったところで教えながらこう主と交わりながらですね身についたテクニックなのでこれらのことも私たちのアドバイザーでもありますキングスカレッジのですねアドバイザーでもありますのでそれらを私たちもこう見て学んでいきたいなっていうことを思います。
그래서이제그다음부터이제제가이제개요그다음에해야할것이뭔가하니까이게아웃라인을만듭니다
次は
아웃라인만만들어요
次は何をすればいいかっていう概要をこう見出していくっていうことですね。
ね、27절부터성경학교에펼쳐놓는거죠。그럼27절부터36절까지이예언의말씀은아이게이스라엘이고백지않은죄를다루시는거구나이렇게볼수가있어요。
で、それをですね、パートごとに分けること、概要をですね、パートごとに分けるんですけど、まず32節から27節、32章の27節から36節を見ると、あ。神様はイスラエルの告白していない罪を取り扱われておられるっていうことを、概要の、タイトルとしてつけることができます。
ね、그렇기때문에이제그다음에저희가이제이렇게계속이렇게이렇게아웃트라인만들어볼수가있어요그죠구절구절읽어나가시면서나중에자꾸하다보면이게훈련됩니다지금좀어렵겠지만계속하시면이게익숙해져요한13개를다룰겁니다네
まあどんどんどんどんそして2番目はどういったことであるか、まあ、32の 37A っていうのは前半部分ですね37節の A っていうのは前半部分ですけど、まあ、神は捕虜を彼らの土地へ知恵連れ戻されるっていうことなんですけど、まあ、これはどんどんどんどん訓練すれば皆さんも理解していくようになります今はちょっと難しいかもしれないまたちょっと違うようにですね捉えるかもしれないんですけどどんどんどんどん訓練していけばあそれが皆さんのものとなっていきます、
네、성경이렇게패세지를더이렇게정교하게더의미를정확하게드러내는데이런테크닉이 도움을 줄 겁니다.
그래서 막 가이보를 쓰는 게 있는 거 성서의 셋을 이제 どんどんどんどん分けて、その 部類ごとにこう集めていくっていうこと、それが一つの、まあ聖書を理解する、その聖書の説を、章や説をですね、理解する一つのテクニックで、これはですね、これは一つのテクニックであります。
이 말씀을 보시게 되면 특히 35절 36절 말씀.
この御言葉の箇所をですね、32章を見ると、特に35節、36節の御言葉を見ますと、37節까지를
한번 1번으로 읽어주시겠습니까?
37節まで、 皆さん35節から37節まで共に読んでみましょう。せーの。私が命じもせず、心に思い浮かべもしなかったことだが、彼らはモレクのために自分の息子娘を捧げて、この忌み嫌うべきことを行うために、ベンヒノムの谷にバールの高きところを築き、ユダを迷わせた。それゆえ、今、イスラエルの神、主はあなた方が、 手に渡されると言っているこの町について、こうせられる。見よ、私は私の怒りと憤りと激怒と思って散らしたすべての国々から彼らを集め、このところに帰らせ、安らかに住まわせる。 아멘.
네. 그렇게 해서 이스라엘 고백지 않은 죄, 특히 이 우상의 죄를 다루시죠. 네.
특히 이스라엘이 ですね, 告白していない。 悔い改めなかったその罪に対して主がはっきりと示しておられます。
예, 그리고 거기 35절 이후로는 36절, 37절을 보게 되면 하나님이 그들을 이렇게 다시 회복시키는 그림들이 나옵니다.
네, 36절을 보면 どのように 明け渡された。しかし37節はどのようにして彼らが帰って回復されるのかっていうのを 명확히 示しておられます.
이제 대간 이렇게 계열을 보게 되면 이제 이스라엘 안전히 살게 하시는 것들, 또 언약 관계를 재정립하시는 것들, 한 마음과 한결을 주시는 것들, 또 영원한 언약을 맺으시는 것들, 기쁨으로 복을 주시는 것들, 그 땅에 다시 심으시는 것들, 이런 것들이 쭉 예언이 나오기 시작합니다.
そしてその後を見るとですね、概要的に見ますと、彼らがどのように 帰ってきて、どのようにそのところで根付いていくのか、そして回復されるのかっていうのをですね、一つ一つ、主が、示されていますね。このところを見ますとですね、こう、安らかに住まうことを許されるっていうこと、イスラエルとの契約のうちから、復唱されること、して一つの心と一つの道をイスラエルに与えるっていうこと、常しえの契約をイスラエルと結ばれ、してイスラエルを幸福にする、 それが ご自身の喜びとされること、そして国に植えられるっていうこと、これらのことをはっきりと示しておられます。
네. 내일 이제 아주 이제 본문을 싹 들어가겠습니다. 네, 수고하셨습니다.
今日はここまでにして、明日はですね、本文に入っていきたいと思います。 ご苦労様でした。 ありがとうございました。 ハレルヤ。感謝します。本当に感謝합니다。